本日はバイリンガルフリーアナウンサーの野口美穂さんをお迎えしております。では簡単な自己紹介をよろしくお願いします。
Hi, hello everybody, I'm Miho Noguchi and I'm based in、central Japan. And if you know this, the prefecture of Gifu, that's where I am. こんにちは、なおこさん、今日はありがとうございます。私は日本生まれ日本育ちで岐阜県在住の、野口美穂と言います。現在はイベント MC バイリンガルで英語と日本語、そして時々フランス語も入れて、国際的な、そうですね、企業イベントがあるんです、たくさんあるんですけども、そういったところで司会者として活動しています。そして英語発音やスピーキングのコーチとしても活動しています。それから、私は声が大好きで、I'm very fascinated with human voice. で、特に英語でのこうかっこよく発音ができるとか、かっこいい声になるっていう、そういったゴールが自分の中で常にあって、声のお仕事を中心に、今までしてきたなっていう感じですね。
なるほど。
でちょっと余談なんですけれども、日本語の Google マップのナビ音声の担当を以前していました。ですので、あ、本当ですか。およそ300メートル先、左方向です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。
耳馴染みありますよね。
もう何年も前なので覚えてらっしゃる方ね、いるかなと思うんですけれども、はい。
いやそうか、声に魅せられてというか、そういうことですね。
そうですね。
でも結構そのボイス、バイリンガルフリーアナウンサーになるまでのそのいきさつというか、そのアメリカに留学されてたんですよね。
そうですね、
交換留学でしたっけ。
交換留学です。
どちらに。
私はね、メリーランド州の、ボルモアと、あっちの方じゃなくて、反対側にチェサピークベイってね、あるんですけど、その反対側にあるデルマーラ・ペニンスラっていう、デラウェア、メリーランド、バージニアが3つ入ってる、小さい半島があるんですね。
へ
え、このど田舎にいました。
あ、じゃあ高校の交換留学だったんですか。
AFS っていうプログラムなので、高校同士ではないんですけど、いろんな国のどっかの高校に派遣されるっていうプログラムで、私はアメリカが良かったので、希望する国っていうところでもアメリカ一択だったんですけど、いろんなお友達はフランス行ったり、タイに行ったり、こうスウェーデンに行ったりとか、世界中に散らばってました。
あ、そうなんだ。英語に興味持ったきっかけっていうのは何かあるんですか。
そうそう、これはね、直子さんとも近いかなと思うんですけれども、私は洋楽、洋画がきっかけだったんですね。でどっちかっていうと洋楽ですね。
誰だろう、
私ラジオがすごく好きで、今まで地元の AM ラジオばっかり聞いてたんですね。で入ってくる音楽といったら、もう当時のアイドルマッチとかトシちゃんと
か、
もう松田聖子ちゃん、だから松田聖子ちゃんすごい好きで、で、ある時ただ、そういうふうにもうどっぷり歌謡曲、そういうアイドル曲に、浸ってたんですけれども、ある時、ラジカセを買ってもらってたんですね、親に。でそれでそれに FM ラジオが聞けたんです。で FM ラジオ触ったことなかったんですけれども、当時なんかカセットテープにラジオを録音するっていうのが趣味で、で曲のところだけ新しいカセットテープにダビングしてて、ごめんなさい、なんかもう50代以上の方ぐらいしか分かんない。
エアチェックみたいな感じですよね。
エアチェック、そうです、そうです。
その言葉ももう死語だけど。
本当そうですよね。エアチェックで、エアチェックはね、FM がやっぱり多いですけど、当時はまだそこまでではただ本当に歌謡曲を 吹き込んでってたんですけど、
うん、
ある時間違えて、
うん、
FM の、のタブ、
うん、
ラジオ AM、FM っていうののスイッチをなんか FM にして、
うん、
なんか間違って NHK、FM のクロスオーバーイレブンっていうね、
うん、
夜中の11時ぐらいからやってる番組が今もあるのかな、あったんですよ、
はい、
でそこではもうやっぱり洋楽中心で、
うん、
ナレーションの男性の日本人の男性がナレーションをしっとりと、
うん、
してでそれでまた次の曲に入っていくっていうのがあって、それを間違って録音してたんですね、夜中に。それを朝起きて聞いたら、なんだこりゃって。で、そこで聞こえてきたのが、当時はスティービー・ワンダー。
うん。
だから小学校6年生か5年生ぐらいですね。
うん、
で、Overjoyed っていう曲があったり、あと、ワームもあったかな。
うん。
で、結構それが衝撃だったんですね。まず FM の音のクオリティにびっくりしました。
なるほどね。
はい。で、まあそれは一つのきっかけで、その後ね、
うん、
映画でグーニーズが出てきたり、
うん、
グーニーズってあの、主題歌がシンディ・ローパーだったん
ですよ。そうでしたね。うんうん。
グーニーズはグッド・イナフっていう映画、あの、日本語のタイトルがよくわかんない。そう、そのあたりからちょっとずつね、英語が好きになってきました。
じゃあ2本立てに足しげく通ってお弁当も持ってったっていう、そのお弁当持ってったって面白いんですけど。
そう、さっきねこの、 あの録音の前にちらっと話したんですけどそうですね、なんか高校時の数学の先生が言ってたんですよ。もう英語を勉強するんだったらお前ら映画館行ってこいとか言って。
その通りだ
そうそうそう。でもやっぱりその日本語字幕と喋ってる言語のね、英語の、やっぱその本の大訳の、まあ、精度っていうかあるじゃないですか、うん、やっぱり訳になるじゃないですか、
うん、
字幕って字数が限られてるから、うん、それで何を言ってるかまではあんまり分かってなかったと思います。
そうですよね。字幕って流れ重視だから結構ね、順番逆にしたりとかすごく端折ったりね、うん、あのいろいろ辻褄合わせをしなきゃいけないところがあるので、
そうですよね。でもやっぱり私も直子さんと同じで、将来英語で仕事をしたいって思った時に、
うん、
選択肢として、
うん、
字幕翻訳家ってすごく憧れました。
憧れますよね。うん、
でもやっぱ戸田夏子さんだなんだなっていうのはすごく
そうそうそう
やってるっていう。
そうなんですよね。
やってないんじゃないかっていうぐらい独占でしたよね。
そうなんですよね。まあ蓋を開けてみたらすごくいっぱいいるってことは分かるんですけど、やっぱり外から見えるのは戸田さん一人ですよね。
そうなんですよねいやだからそこに行かれたのはすごいなと思います。
なんか目指したことがあるっていう話をよく聞くんですけど、なったって人はあんまり聞かないっていう感じですよね。
ね、うん、
大抵ね、あの 優等生な女の子は誰でも一度は通る道みたいな、そういう、
はい、
感じでもある。
私もあのほらバベル翻訳アカデミー、
私も通いましたよ。
本当ですか。私ね、あの遠いのでね、通信ですけど、
うん、
ありましたよ。なんか翻訳映像翻訳講座かなんか、
う
ん、
そう、私も岡枝先生のね講座に通って、美穂さんの時はもう岡枝先生亡くなってたかな、どうだろう。
あ、私多分でもそういったあのリアルの先生の全然存じ上げないです、
うん、
も
う
全くやらずに終わりましたもん。だって、
うん、その映画見ててやっぱりその本当の声がちょっと聞き取れたりするとすごく嬉しいですね。あ、なんか Thank you って言ったとか、そういうちょっとだけでも聞き取れて嬉しくって、うんうん、でどんどんどんどんその自分も語彙を増やしたいとか、その内容を理解したいって思う気持ちがやっぱり原動力みたいな感じで、
うん、
もうまあそれがもう私も40年以上続いてるんですけど
でもすごく素晴らしいですよね。その当時のパッションが今も原動力になってお仕事につながってるんですからね。
そう ったですね、まあ、やっぱり映画が素晴らしいからでしょうね、どんどん驚かされるっていうか、もうやっぱりアメリカに来てそのテレビドラマの層の厚さにも驚くけれども、やっぱり映画でも本当にどうしてこんな演技ができるんだろうとか、なんもう驚かされることばっかりで、もう本当に死ぬまでに全部は見終わらないけど、できるだけ数多くの、ね、映画を見て死にたいなと思ってます。
すごい
こんなところで熱く語ってもしょうがないですけど、
いやいやいや、でも直子さんは例えばアメリカに住んでらっしゃるから、例えば何かそういう出演するようなチャンスとかってこう模索されたりはしなかったんですか？
私ね、基本オタクなんですよね。だから家から出たくないの。
そっか。
いや、あの、まあ、日本飛び出したんですけど、やっぱり家で本読んでたり、その洋書を読んでたりとか、そのドラマとか映画見たりとか、それでその中で見つけたフレーズとかをこうやって書いてめぐるまが送ったりして、なんかそれがね、何よりの幸せなのね。
そうなんですね。
そう、だから別に英語の制作側に回りたいとか映画に出たいとか、そういうのはもうとにかく英語を理解して、その英語のまま映画を理解したいっていう感じかな。
へえ、そう、同じようにしたいなって思ってる人にとっては本当にありがたい存在ですよ。だっていろんな情報をシェアしてくれてるんですからね。
そうですね、やっぱりほら、私が日本にいた時に本当にその英語が喋れないことでコンプレックスの塊で、もう日本にいたら絶対に無理だと思ってやっぱり飛び出したんですよね、で やっぱりこっちに住んでみないとわからないことっていうのが本当にじわじわ分かってきて、でもそれが知りたかったってことは、そういうことを知りたい人もひょっとしたら日本にいるかもしれないから、そういう情報を渡したいというか、過去の自分が欲しかった情報を、ほら多分英語に結構通じてる人はなんとかなんとか、あの、なんとかなんとかもっていう時になんとかなんとか as well っていう言うじゃないですか、あれも私こっちに来て初めて気づいたっていうか、ここで習わなかったなとか、そういうなんかちょっとした、あまりにも日本人英語だったからすごくそういうとこに敏感に反応しちゃうんですよね。あとほら、どうせなら何とかしようとかいう時に何とか巻いて as well と言ったりとか、そういう子供もすごく使ってて、あ、巻いて as well とかって日本人使えないよなみたいな、そういうのでなんていうの、もう自分の中で盛り上がっちゃう。
わかります、
ね、
答え合わせしてるっていうか、日本の教科書に書いてあることが実際にこっちの人が言ってるよとか、そういうのもすごくね、嬉しいね。
そうなんですよね。なんかごめんなさい、なんか私が喋る番じゃないんです
いえいえいえ、はい、まあ、そんなですね、
ごめんなさい、17歳でそのアメリカに行った時には喋れたんですか？
あのね、それまで英語の勉強、まあ、学校の成績も苦労はしてなかったんですね、どっちかっていうと本当にもうそれしかないぐらい、数学理系とかももう全く30点とか赤点ばかりだったんですけど、英語だけは学年ではトップとか、っていうのは一つ、まあ、あの、自分にとってはこう、まあ、誇らしいところではあったんですけど、でもやっぱり行ってみると、もう早すぎて聞こえないし、そうですね、最初の頃はやっぱ泣いてましたね、ホストファミリーのお家で。でもこう学習の成長曲線っていうのが当時ね、留学する前にそのオリエンテーションなんかって日本にいる時に教えてもらったのが、1年アメリカにいて、で3ヶ月ぐらいでだんだんとこう理解の段階が上がっていくっていうのを教えられて、あんまり焦らないようにはしてました。
なるほど、
そ
っか。
で最初、あ、ごめんなさい、
どうぞどうぞ、いいです、いいです。
最初はもう全くわからないけれども、だんだん3ヶ月ぐらい経つとなんとなく言ってることがわかる、今度はそれがだけど細かくはわからないのでフラストレーションになって、また3ヶ月プラトーが続いて、でだんだん帰る頃には、 かなりの耳も育ってっていうような。あと周りに日本人がいなかったから、
あ、それ大きいですね。
当時のいいところですよね、それは。
田舎でよかったみたいな。
中でよかった。1910年代初めですね。
そっか。
私も少なかったですね。
でも、あ、何年ぐらい行かれてたんですか？
正確には11ヶ月で、高2の夏から行って、高3の、そうですね、7月、8月ぐらいに帰ってきました。
そっかそっか。じゃあそこで最初にその英語の生活体験みたいなのをされて、であれですよね、超就職氷河期だったんですね。
そうですね。まず高校に帰ってきて、私、もう日本の高校をもう一年やり直すのが嫌だったので、ね、こう校則も厳しいし、で、当時もマライア・キャリーみたいなパーマかけてたんで ピアスも穴開けちゃったし、で、かなりもう、先生からすると、早く元に戻さないとっていうふうに目をつけられてたんですね。
あららら、ら、そっ
髪
か。
の毛もストレートにしなきゃダメだよみたい
厳しいですね。
な。で、ど田舎の高校だったし、もう早くこんなところ出ないとと思って、帰ってきてから残り半年ぐらいで受験したんです。
そっか。
で、まあ結局、地元の、英語科では割と、よく知られている短大に入学して、でそこでは、まあ、すぐね就職活動をしなければいけなかったので、もう2年生から。
そうですよね。
で、まあ私は一人っ子なので親元離れられないっていう、なんか勝手に自分に縛りがあって、で就職したんですけれども、そう、超就職氷河期で、もうあんまりいいところがなく、勤めたところも1年ちょっとでも辞めちゃいました。ちょっとブラックだったので。
なるほどね。そっかそっか。
なので、そこで、もうこれは手に職をつけないと、あと私は新卒でこけてしまったので、大企業に入ることはこれからできないし、もうだったら英語をやるしかないと思って、勤めてた会社に通訳案内士の免許を持ってた人がいたんです。あと、まあ英検も1級の人がだっといて、まだ持ってなかったので、それで、まあだったらと思って通訳案内士の勉強をして、もうそうですね、結構その時はもうかなり勉強してました。でもそのおかげで、留学してた時には、例えばニュースも新聞も全然分かんなかったんですよ。やっぱりティーン。ですけど、やっぱりボキャブラリーが増えたおかげで、一気にリスニング力も上がったり、読解力も上がって、やっぱり今思っても、あの時の勉強ってすごく大事だったなって思います。
やっぱりギュギュギュってそのなんか圧をかけて一定期間やると、すごくその後に自分でも感じますよね。
そうですね。なんか知らなかっただけなんだっていう、聞こえてないって言ったら、知らない、単語を知らないから聞こえてないよね、そりゃっていう。
そうなんですよ。なんかほら、よくその暗記不要とかね、覚える、暗記不要なんてありえないよって私思うんですけど、だって覚えるってことが言語のね、学び方なのに、で、やっぱり喋りたいなら覚えますよね。だその辺がちょっとなんかずれてる感じの、その宣伝文句とかって、はっみたいな感じなんですよね。
そうですよね。なんかこう、例えば見て覚えれば、例えば YouTube 見て覚えるとか、アプリでとか、いろいろありますけど、私たち世代ってやっぱ単語帳じゃないですか。
そうですよね。
でも、それが覚えちゃったら、後が楽っていう、今の人あんまり感じないのかな、どうなんだろうって思っちゃいます。
でも受験勉強した時のその単語帳とかの単語って、私実はあんまり覚えてなくて、 やっぱりその英語の映画のセリフが心に残ってるというか、まあ、最初は日本語の、ね、字幕で心に残ってるけれども、じゃあそれは何て言ってたんだろうとか、そのスクリーンプレイとかで見て、あの何て言ってたのかをちょっと確認したりとか、その感動があってなんていうの、その英語が染みてくるみたいな、
うーん、
そういう、あのそれがずっと続いてるから、なんでそうなのって言われる理由が私分かんなかったんですよね。ただだって感動するときに、あの覚えるのってなんかその自分の人生の記憶と同じ、あの遠足が楽しかったなとか、この人と喋って楽しかったなっていう時の会話をすごく覚えてたりとかね、それと同じことだっていうのが、ここ数年前にその脳科学にハマってすごいあの研究してた時に、その感情が動いた時に脳得た情報は長期記憶になるっていうのを知って、ね、これが証拠だった、これが理由だったんだってやっと分かったんですよね。長い時間かかりましたけども。
素晴らしい。あの私も声のそのコーチングを勉強し始めて、
うん、
同じように習ったんですね。
うん、
で脳の中に扁桃体っていうのがあって、
うん、
私の場合は声そのものなんですけど、words じゃなくて、
うん、
でそこがまるで、うん、オフィスでボスにかかってくる電話をこう受け取るレセプショニストの役をしていると、
うん、
でそこで、はい、もしもしって言った時に、もうすごくボーリングな声とか、元気がなさそうとか、
機械的なのね。
そうそうそう、
うん、
そうするとうんとかって思って、その先何を喋っても聞きたくない。でその声がどんな声かによって、うん、その先話を聞きたいか聞きたくないかっていうのが、うん、その扁桃体でフィルタリングされると、
はあ、
でそれで、あこの人の声すごくこうエキサイティングで楽しそうとか思ったら、
うん、
やっと前頭前野、
うん、
プレフロントコルテックスにつないで、ボスにつないでもらって、うん、それで理性でこう分かると、あの理解すると、うん、感情、どんな感情をその人にこう、うん、音声によって植え付けられるかっていうところが、うん、まあ話し方の面白さでもあるんですけれども、うん、なので、ね、直子さんの場合はそれがセリフ、
うん、
声も、
うん、
一緒になって含まれると思うんですけれども、
うん、
心にしみるセリフが頭に入って、それが長期記憶に残っていうことかな。
そうなんですよね。ちょっと話がそれるんですけど、あの私すごくオーディオブックが好きなんですよね。でそのナレーションを、まあ、好きな人の本のナレーションを、まあ、作者自身が読んでる場合もあれば、プロフェッショナルな人が読んでることもあって、でもそのナレーターの質っていうのがすごく大事なんですよ。やっぱりそのなんていうか、自分の好みの声っていうのもあるんですけど、ちょっとしっとり落ち着いた大人の女性の声が好きなんですよね、私は。でなんかちょっとハスキーだったりとか、耳障りの悪いナレーターだと私聞いてられないんですよ。
つらい、
うん、そうだけど、お気に入りのオーサーのナレーターがその人に決まっちゃってる場合があって、
はい
のにとか、そういうなんていうかな、別バージョン出してくんないかなとかまあでもそういう人の場合はもう文字でね読むしかないんですけど、うん、そういうのもあるなってちょっと今思いました。
そっか、うん、そっかそっか、まさにそんな感じですよね。
ね、
内容がいいのに声がねっていう。
そうそうそうそう。そう、うん、そのナレーターが本当にその物語にね入り込んでとか、もうなんかほら何人も登場人物が出てくるんだけど、一人の人で何種類も声を変えるんですよ。
うん。
もうねその技術たるや、はあみたいな感じで。
うん、
あのね、一つね、これアン・ハダウェイが、そのプラダを着た悪魔の、アン・ハダウェイがオズの魔法使いっていうね、みんな知られているお話を読んでるバージョンがあるんですけど、それがまたすごい
ですか、
ね、20人以上登場人物いるんですけど、 全部使い分けてるんですよ。もうね、感動しちゃった。
それはオーディブルとかで聞けるんですか？
オーディブルとかね、あとね、オズの魔法使いはいろんなバージョンがあるんだけれども、今だとね、スポティファイとかでもしファミリープランとかに入ってると1日15時間まで、あのメインのサブスクライバーは聞けるんですよね。だから多分スポティファイはすごいアーカイブがあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
あるいはそのオーディブルとかいろんなそのなんていうのかな、ひょっとしたら無料のところでなんか聞けるかもしれないけれどもね、そういうオーディオはいいと思います。
そうですか。やっぱり演技力は声だけ切り取っても素晴らしいですよね、
うん、そうなんですよ。もう圧倒されましたね私。うん、それにオズの魔法使いとかそういう名作って読んだ気になって内容知らないじゃないですか。それでやっと初めてオズの魔法使いが分かった。
確かに
、ね、そういうのもあったりするから、なんか、うん、いや、あのアン・ハザウェイは本当に感動して、うん、一人でも多くの人に聞いてほしいなと思ってるんですけどね。
聞いてみます、私も。じゃあ、
ね、そう、でも多分ね、このチャンネルのオーディエンスが多分美穂さんに聞きたいのは、日本にいながらにしてどうやってその英語力を磨き続けるとか、フランス語もされるじゃないですか。
Oui, je parle un peu le français.
私も大学でフレンチだったんですけど、ちょっと全然忘れてしまいました。
Mais je suis toujours encore en train d'améliorer mon français. いつも I'm always working progress.
そっか。どういうふうにその、なんていうのかな、まあ、アメリカとか海外に住まれてる方にはいつもの頭の中の日本語と英語の配分どんくらいですかとか聞いたりするんですけど、美穂さんはどういう感じですか？その練習の時はじゃあ英語を 100% にするとか、フランス語 100% にするとかって感じですか？
そうですね、私例えば司会の仕事をする時に、
うん、
その日が近づいてくると、うん、やっぱり英語をのインプット量を増やす工夫をしてますね、うん、なのでいつも、もう私も そこまで 50-50 でもないと思います。日本語が多分 60%-70% ぐらいな、
うん、
あと英語は、まあ、独り言とか、
うん、独り言いいですよね。
うん、いいですね、やっぱり独り言英語は日本にいながらできる、うん、英語学習の本当にツールですね、
うん
うん、あとはやっぱり声を出すことが多いです、うん、歌歌ったり、
うん、
あとそうですね、まあシャドーイングできるときはシャドーイングしたりとか、
うん、
あとは音読したりとか、音読多いかもしれない、
うん、どういう材料っていうか、
なんかブログとかメールとか自分に、うん、ものでも何でも、ニュースレターとかでも声出してますね、
うん、へー、それやる人少ないでしょうね、うん、普通読むだけですもんね、まあ、声の仕事されてるからだけども、もし喋りたいと思ってる人は絶対いいですよね、
うん
うん、
特に英語圏のニュースレターなんかは口語調で来るので、うん、なんか Hey there, Miho とかって
うんうん
たりしますよね、
うんうん、
それで You wanna know the secret of なんだろう、こう Finding new like your dream clients とか、
うんうん、
そういうのを書いてあると喋、
うん、
ってるかのように読めるかなって練習したりします。
なるほどね、そういうなんて多分美穂さんは普通にやってるんだと思うんですけど、その地道な努力っていうことを絶やさない人がやっぱりプロフェッショナルとして成功されてるなと思うんですよね。
あ、
うん、もうそれがその生活の一部になるぐらいにもうやっているっていうことなんですよね。
そうです、うん、あんまり苦には思わないですけど、やっぱり、うん、でもやったことない方にすると、うん、こんなの毎日できるのとかって思われるかもしれない、
うん、でもそれはやりたいかどうかって、喋れるようになりたいかったらやるでしょっていう感じですよね。
で も私やっぱりちょっとこうスピーキングっていうとどうし
うん。
ても音にすごくこだわってきたところがあって、原稿があればたくさんやれることがあるっていうのをなんかちょっと言い訳にしてるところがあったんですね。だからナレーションとかも、ネイティブみたいにやれるようになりたいって、そこがフォーカスだったんですけど、やっぱりこれから自分の言葉をもっと発信していくって思うと、英語で考える、英語のその、表現力をもっと増やす、高めていくっていうのがすごく今課題です。
それは自分の考えとかを、英語で発信することを増やすって意味ですか？
そうですね。例えば、まあ司会でも英語だけの、の現場も結構出てきてますね。で、日本語の通訳はもう同時通訳がやってくれた、同時通訳者さんがやってくれるので、ステージでは英語わかんない人はレシーバーで聞いてっていう、そういったイベントのスタイル結構増えてきてます。
なるほどね。
そうするとその台本読むだけではなくて、もっとエンゲージしたり、面白いこと言えるようになったりとか、
そう
な
で
の
すよ
で、
ね。
そこはやっぱり純ジャパの、どうしても弱いところでもあるので、
そっか
もっと
そっ
努力
か。
していかないとなっていうふうに思いますね。
やっぱりこの AI がすごくね、発達してきた今だからこそ、その、なんていうの、表情をこうしたりとか、そのトーンをね、なんていうの、もうすごい楽しいなよみたいな感じで話したりとか、そういうのって AI には、AI がある程度できても、ね、AI は体ないしね。
やっぱり人間相手ですからね、人にちゃんと喋られてもって思っちゃいますよ。
この人の話聞きたいわっていうのって、やっぱりその表情だったりとか、なんかジェスチャーだったりとか、その人が持ってる情熱だったりとかじゃないですかね。だからそういうので、まあ、なんつうの、 AI にいろんな仕事をね、取って代わられるとか、そういう話もありますけど、全然人間まだまだいけるわよって思いますよね。
そうですね、そうですね。ただね、ナレーションに関しては本当に怖いぐらい、表現、なんて言えば、ちょっとこう悲しそうに喋るとか選べるようになってきてます
そうですよ
から、
ね、トーンがね、ありますもんね。
そこはちょっとそうですね、なんかやっぱり人間がもっともっと声とか表情とかそういうコミュニケーションの複雑さっていうのをもっと理解して工夫していかないと、あ、じゃあ AI でいいじゃん、司会なんかとかってなっちゃうかもしれない。まあ、それこ
そ
そ
う
ナ
で
レー
す
シ
よね。
ョン。
やっぱりその辺は人間力ですかね、つけるべきはね。やっぱり美穂さんの MC が聞きたいのみたいな、そういうのってあるじゃないですか。ね。なんかそういうところだと思うんですけど、まあ十分。私ね、さっきね、そのヘレン岩田さんとのインタビューの対談を見ていて、見知らぬ人にその困ってる人がいたら助けずにはいられないっていう、その、なんつうの、気持ちとか、ほら、やっぱりアメリカだと見知らぬ人とそのすれ違う時に「はい」とか言ったりとか、そのエレベーターで一緒になったらちょっとね、世間話するとかスモールトークするみたいなのって普通なんだけども、結構日本人にとってそれがハードル高かったりするんですよね。日本にはそういう文化がないからね、あんまり目も見ないし、人とは、なんつうんだろうな、ぶつかったらすいませんとか言うけれども、エレベーターで一緒になったからって、今日お天気いいですねみたいな話しないですよね。
そうなんですよね。
そう、だからそういう、そのなんていうのかな、そのオープンな感じっていうのは、美穂さんはどこで生まれつき？
どうなんでしょう。なんか、いや、生まれつきじゃないと思います。結構普通の小学生、中学生で、でもね、やっぱりね、その映画を見て、その中のキャラクターが、俳優さんたちが、 こう表現している体の動きとか、こうちっちゃの、あの楽しい様子とかを見て、うん、なりたいとかって思ってましたね。ああいう風なところで生活してみたいって、なんかコメディを見ては、例えばなんだろう、私の大好きなのが当時ね、中学校ぐらいの時に、あの When Harry Met Sally って、
あ、恋人たちの時間ね、
を見てはなんかこう本当にニューヨークでね、自分のあの大切なパートナーと呼べる人を探すっていう模索する人たちの話を見ていて、なんかこう楽しそうにやってるなっていうのが、あの伝わってきて、なんか、ああこういうの、こういうところに行きたいとか、ニューヨークが舞台が、私好きな映画多いですね。あの Working Girl とかね。
あれはいい映画ですよね。その終わり方も最高。
見たことない方はぜひ見てください。
本当本当、もうね、ちょっとトレーラーのリンクでも貼っときますから。あの主題歌も良かったですよね。
At the River Run ってね。
そうそうそう。そうだそうだ。他に、そうか、ニューヨーク、ゴーストとかもありましたよね。
あ、ゴーストもそうですね。ゴーストは特に私が高校で留学してた時に上映されてたんですよ。
あ、そうなんだ。
アメリカに行ってた時はめっちゃ映画見てましたね。なんかこう毎週末映画館行って、Silence of the Lambs、
Oh my God、
羊たちの沈黙でしょ。あとホームアローンもあの年でした。
そうなんだ。
アメリカ行ったらもうみんなうわはははって笑うじゃないですか、映画館
とかね。
とかもうあれが大好きでしたね。
うーん、
見たらもうみたいな。
そっか、
大ヒッチクですけど。
うーん、
っていうことで、そうそう、そういうふうに映画から、人の振る舞いなんかを見て憧れて、なりきりアメリカ人みたいなところはあったかもしれない。
でもそれだけだと、そう、なんていうのかな、困ってる人、特にその外国人が困ってたら、なんて最初に声かけるところで、ね、知ってる人は Can I help you? とかって言えるけれども、その一言が言えないのみたいなね、まあ、ただ手を差し伸べるだけでもいいんだけれども、あの、それにの一歩が踏み出せない人って結構いるんですよね。
そうですよね。なんかそうですね、まあ、性格にもよると思いますけど、もうなんかそれをタスクにしちゃうとかね、
ね、
そういう人がいたらもう、つけるんだっていう。
そっかそっか。でもじゃあだんだんそういうアメリカの留学とか映画とかそういうので、そのなんていうの、コミュニケーションの、あ、アメリカの人はこういうことするんだとか、すごい、まあ、なんていうのかな。私もやっぱりね、さ、
愛情表現豊かだなと思いますね。
そうですよね。褒め文化だしね。
I love you ももう気軽に言えるし、友達同士とかでもね。
そうそうそう。なんか、そう、やっぱりその文、いつまで、私が一番ね、最初に心の、なんだ、無理と思ったのが、その先生をファーストネームで呼ぶっていうのがすごく辛かったんですよね。call me Susan とか言われて、ごめんなさい、日本ではね、あの先生は絶対苗字で呼ぶの、だからしばらくちょっと練習させてとか言って、先生にだんだんその学期末の頃にはスーザンって呼べるんだけど、ちょっとそういうのは説明したりして。でも今から思うと、あ、自分で壁作ってたなとか思うんですよね。最初から、あ、じゃあもうスーザンって呼べって言われたらスーザンって呼べばいいんだとか思ってスーザンって呼んじゃうとかね。あと、なんでアメリカはそう、シスターとブラザーのそのお姉ちゃん、妹とか、そのどっちがオールダーなの、ヤンガーなのっていう区別をしないじゃないですか。そういういろんな細かいところで、ちょっと文化のなんかカルチャーショックじゃないけど、ね、アメリカで行った時にそのカルチャーショックありました？
カルチャーショックありましたよ。もうすごく多かったですね。例えば、あの、なんだろう、最初にアメリカに着い ってついて、ホストファミリーが空港に迎えに来てくれたんですね、
うん、
でそのメリーランドの町まで、行く途中にお父さんが前の車に追突しちゃったんですよ、う
ん、あらま
でごつんっていうぐらいで、
うん、
よかった、そんな大したことなかったんですけど、
うん、
びっくりして、でドライバー同士で話し合いをして、うん、なんか最後握手して、
うん、
バイみたいな、で帰ってきて大丈夫だからとかって言われて、で、まあ、ことなきを得たみたいな、それがもうびっくりしました、まあ、最初
日本だったらありえないみたいな、
ありえないです、まあ、あとはまあ銃社会なので、
うん、
まあ、うちの家族は銃持ってなかったけど、うん、結構普通にあの、うん、ね、あのああいうなんだ、猟に使うような、狩猟に使うような、うん、あのライフルみたいなのが置いてあったりとか、ライフル、
うん、ガラスケースとかに入ったりしてます、
うん、そうそうそうそうそう、
怖い
とか、そうですね、あとご飯はまあ給食は基本ピザとか、ピザとかフライフレンチフライとか、
そうそうそう、
あと高校に通ってたんですけど、そのアメリカの高校は、まあ、当時ですね、その校内で人気者になることが何よりも大事だっていう文化で、
うん、
you gotta be funny, crazy, funny and crazy and smart で、日本だったら頭のいい子って結構その地味でもリスペクトをされる文化だったと思うんですね、
うんう
ん、でもアメリカではあ、頭がいいだけでは本当になんか廊下とかでもなんかこうバーンとか頭叩かれたりとかしてて、
ただのナードですよね、
そうなんですね、なんかイケてないとダメみたいな、で逆にスポーツができて、
うん、
もうかっこよくてファニーだともうね、プロムキングになったり、ホームカミングキングとかクイーンになったりとか、うん、そういうなんか人気が大事なんだな、この国はって思いました。
うん、
うん、まあでも大学生になると違うんでしょうけどね。
まあ、ね、
どうなんですかね。
どうなんだろうな。ねえ、まあでも日本とはかなり違うことは確かですよね。
そうですね、体は大人なんだけれども意外と精神年齢が、その私が高校通ってた時はみんな結構、なんか日本の方がまだしっかりしてたなって思いました。
うん、割とほらお父さんお母さんに対しても結構なんつうの、なんつうのかな、日本の、ね、ティーネイジャーってあんまり親と喋らなかったりするけれども、そうそうそう、すごく密接ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
あといろいろな学校の行事にも親めっちゃ関わってきますね。
そうなんですよね、
うん、ダンスパーティーとかあったら親がなんか監視に来るみたいな、うん、まあ、またドラッグ使わないようにとか、あと性犯罪とか、
うん、
あとティーネージプレグナンシーもすごかったんで私の学校は、なんかそういうやっぱり親が目を離しちゃうと何が起こるかわからないみたいな、
うん、
空気は常に感じてましたね。
うん、そうですよね。
うん、
そうそう、未だに私もなんか子供が、てかまあ娘がその友達とか家に連れてくると、あのドキドキするんですよね。まあ、男の子だって女の子だってするんですけど、そうするとあのやっぱりちゃんとみんな挨拶するんですよ、私に。はい、ミセスなんとかとか言って、で、
うん、
じゃあ私も水でも飲むみたいな感じでやって、うん、でちょっと世間話したりして、でもちゃんとねすごく、私今ピラティスから帰ってきたばっかなんだよねとか言うと、あ、僕もねホットピラティスやったことあんだよねとかね、なんかすごくね、フレンドリーに話してくれて、
うんうん、
なんかこの子いい子だわみたいな風に思ったりとか
なんだろうこの子なら大丈夫かなみたいな、
そうそうそうそう、そうでメイクやセルフアートホームみたいな感じで行って、あの、ああなんか私もこういう生活ができるようになったんだなって、もうそれだけで幸せみたいな
そうですね、心配事がだんだんと減ってくるって、
そうなんですよ ね、
ね、
まあ、いざと、まあ、すごいいろんなことありますけど、うん、あのなんとかなるってもう自分で自分に言い聞かせて、うん、あのやるしかないっていうのはもうね、もう15年以上こっちにもいるので、
うん、
分かってはいるんですけど、
そっか、いやでもあのアメリカにお住まいっていうのは、私そういう英語が好きな 学習者にとってはすごく羨ましいなって思います。なんかもう一歩外出たらとか、まあ家の中でも、もう全部英語だから、
そう思うでしょ？
思う。
だけ
そう
ど、
でも
そ
ないで
の
す。
人次第なんですよ、本当に。私も移住するまでは、もうアメリカ行ったらもう私の頭の中英語なるよねと思ってたら、なりませんよ。
そうなんです
だって家
ね。
族と日本語で喋るし、私しばらく専業主婦だったから、要するに子供には日本語を教えなきゃいけないでしょ？ママとは日本語喋なさいみたいな感じで。ってことは、英語1割、日本語9割ですよ。
そっか、じゃあ
そう。
日本にいた時の学習スタイルが意外とそのままもうそ
そう。
れを続けないと。
だけど子供が小さかった頃はやっぱりその学校絡みとかいろんなことで
ああ。
やっぱりすごく鍛えられて、やり取りとかそこですごく基本的な常識とかやり取りの基本を覚えて、でだんだん手が離れてくると学校とかとの関わりがちょっと減ってきて、で、あ、じゃあもう私の好きな本と映画とドラマに行くわみたいな感じで今、そう、まあ、なんていうのかな、いざとなれば喋れるっていう、その前向きな開き直りですかね。
いくらでもリソースはもうあるってい
そ
う。
うですね。だけどあんまり喋んないですよ。
そうなんですね。
だ
まあ、で
から、
もやっぱり人の関わりがないとね。
そうなんですよ。だから積極的にちょっと話しに行かないと、私みたいなタイプはもうね、家の中にこもっちゃうタイプだから、せめて1日1回はピラティスに行って、そこでちょっと世間話するとか、ちょっとコーヒー飲みに行くとか、そういうのをしないと、本当に日本のまま。
そっか。じゃあね、このポッドキャストを聞いてくださってる中の方でも、将来海外行って、で、英語バリバリと喋れるようにっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、本当に工夫しないと、
そうそう、自分で
何
自
年
分を
も
律
住
さ
む。
ないとダメですよね。
そうですね。
仕事するか、日本人がいないところに留学するか、だと思いますね。ただ私はそんなにね、英語が話せるようになりたいとは思ったけれども、そんなにその別にプレゼンするわけでもないし、本当に生活できればいいっていう感じなんですよね。だからそんなに気にしてないというか、もう自分の好きなことに邁進するっていう生活ですごく幸せなんですけど、でもなんか今日私すごく喋ってませんかとか言って、もう美穂さん聞き上手とか言って、
いやいや、もう私もね、直子さんにお話し、してもらいたいことがたくさんあったので、ちょっと聞いちゃいました。
いやいや、そうでね、その美穂さんが YouTube チャンネルで英語のセリフ完コピチャレンジっていうのをやってて、それがね、もしこれを聞いてくださってたりとかね、見てくださってる方はすごくおすすめなので、リンク貼っておきますのでね、見てちょっと真似してみてください。ちょっと
大丈夫ですか？そちらも。なんか空気乾燥したりとかしてま
そう
す？
ね、常に乾燥してますこっちは。
ああ、サンディエゴってなんかそんな感じしますね。
そう
あ、
な
で
んで
も
すよ。
海に近いから湿気ありそうな感じもしますけ
そうで
ど。
すね、まあカラッとしててカビとか生えないし、ゴキブリもいないし、なんていうの、すごく、なんていうんだろうな、あと寒くないっていうのがいいで
ああ、
す
でも
ね。
いいですね。そっか、海に入ったりするのは寒いですか？
海流がね冷たいんですよ。
ああ、そっか。
私ね、
西海岸ってそうなんだ。
そう、今年の夏7月にノースキャロライナに初めて行ったんですよね、家族で。そこで海があったかいんですよ、海の
なんで
水
す
が。
か。
で、しかもそこ行ったとこがすごい綺麗で、すごくぬるくて、なんか海で泳いだのすごい久しぶりとか思って、まあいつもサンディエゴのビーチにはちょっと足をポチャポチャつけたりとかね、浜辺を歩くってことはしてるんだけれども、とても腰から上を浸かる気になれないっていう感じの冷たさな
冷
んで
た
すよ。
さ。
ねえ、だから随分海流で違うのねとか思っ て。
本当ですね。なんかロサンゼルスでサーフィンしてるとかそういうイメージも、
まあみんなウェットスーツ着てるか
めっちゃ
ら、
我慢してるのか
あとほら今パドリング、サップって言うんでしたっけ、
サ
あれ
プーン。
が流行ってて、ね、浸からないっていうか、落ちちゃうと 寒いけど、乗ってる分にはそんなに
乗ってる分には
。そうそうそう、
ね。そうですね。
そうそう、そういうのがあったりしてね。
ノースカロライナの海がそんな泳ぎに適してるのは初めて聞きました。
いやー、私もびっくりでしたよ。とか言って。
そっかね、でも他にもね、いろいろ海に面してるところいっぱいありますけどね。私が住んでたのところのオーシャンシティっていうところが、の近いんですけど、まあそこも大西洋でなんか波が荒い感じはしますけど、まあやっぱ泳がないのかな。そう、そのあのカンコピですね。
そうそうそうそう。
でカンコピはあの、まあ、私が英語を学習してきたその方法として、それこそ直子さんがおすすめされるような英語の映画のセリフを丸パクリして、そこで表現を学ぶっていうのを やってたんですね。で、まあ、あとここ数年ハリウッドの俳優さん付きのアクセントコーチのクラスを取る機会が何回かあったんです。で、その彼女のメソッドとしては、とにかくそういった自分がコピーしたいアメリカンアクセント を引っ張ってきて、0.5 倍速で聞く、で。それを細かく細かく全部そのイントネーションから息の出し方から、まあ音ですね、を忠実にコピーをする試みをして、それを録音しなさいと、はい、まあ録画でもいいし、で後でそれをあのパチッパチッって、まあ、あの例えばなんだろう、それこそプラダを着た悪魔のセリフだったら、ちょっと今ないけれども、あの俳優さんが喋った言葉をワンセンテンスよりももっと短くして、
ワンフレーズって感じ？
ワンフレーズまでもいかないですね。例えばなんだろう、ちょっとごめんなさいね。この前はミシェルじゃない、まあ、ミシェルオバマさんもやりましたけど、あのカマラ・ハリスもやりましたし、コマーシャルとか、あとまあ司会台本とか、あと将軍に出てたね、アンナ・サワイさんとか、スタンドアップコメディとか、ABC ニュースプライムとか、アメリカ・フェレラ、あのバービーのね、
はいはいはい、あの演説ね、はい、
演説ね
っていうかすごいセリフでしたよね、あれね。
あれもありましたね。ちょっとごめんなさい、のプラダを着た悪魔がないですけど、例えばアメリカ・フェレラのアイコニック・バービースピーチだったら、あの It is literally impossible to be a woman、You're so beautiful and so smart. And it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. But somehow, we're always doing it wrong. っていうセリフがあって、それを例えば、It is literally impossible to be a woman. もうワンフレーズですけど、It is literally impossible とか、そこで切る。とか It is でも切るとか、
Literally って難しいですもんね、発音ね。
そうそうですね、そうですね、Literally だけ切るとかね。
Literally
めっちゃオタクです。 Literally
Literally
で、じゃあどの言葉を強調しているか、ストレスをかけているか、It is literally impossible to be a woman
Impossible ですよね。
Impossible ですよね。You're so beautiful and so smart. っていうのを皆さんで練習してもらって、それを動画に撮ってもらって、私がこうフィードバックをしていくっていうのをオンラインサロンでやってます。
なるほど。そっか。そういう、なんて言うんだろうな。もちろんその、ね、アナウンサーとか、そのMC になりたいっていう人もいいけれども、その英語が喋れるようになりたいっていう人もすごく効果ありそうですよね、美穂さんのそのオンラインサロンに入ると。
そうですね、オンラインサロンは私みたいなその English nerd.
sound
nerd. ね。の方向けだから、英語コーチの方もいらっしゃるし、
うんうんうん、
通訳者さんもいらっしゃいますし、
うんうん、
あのまああとは MC の方も結構今いますけれども、
うんうん、
もうそこはオープンに誰でも来てほしいなっていうふうに思ってます、
うん、
で MC に興味がある方は、うん、あのMC、バイオリンガル MC マスタークラスというちょっと長期の講座があるので、
うんうん、
そちらを受けていただくと、うん、you, I can get you ready for,、for your debut って感じですね。
そっか、じゃあ、 あの、うん、メホさんのいろいろなその各種あの、ね、クラスがあるので、その、 あの内容とかあの簡単なものをあの説明欄に貼っておきますので、興味がある方はぜひそちらを見てください。
はい、
じゃあ本日はバイリンガルフリーアナウンサーの野口美穂さんをお迎えしました。美穂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you so much for having me. And everybody,、please keep up your great work. And I know you've got a message to、communicate to the world. So let's do it together. And、if, yeah, if you need help, we're here for you. ですよね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。